ん、一週間ぶりでーす。
映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなフランス人といえば、ダルデンヌ兄弟なこたつと、
ジュリー・デルピーの負けと、
エヴァ・グリーンの旗と、ソフィア・ブテラのタンタンです。
フランス人なんですね。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもっとプレイティスの、好き勝手にお届けする映画スリラーのトークバラエティ番組です。
早すぎてわからないな。
ちょっと
さ、ね、早すぎて。
人には聞き取れない速さで喋ってしまいましたけれども、さ、9月8日のラインナップですね。今回はですね、まずオープニングトークが久しぶりにありますよ。そしてドイフェイバレットシングス、今回はガワラさん、なんか音楽関係だというね話は聞いております。そして暗い映画、こちらはですね、ピカチュウのパパさんからいただいた穴について皆さん喋っていただくということですね。それでは参りましょう。第77回ドイラジースタート。エコー。メールいただいたんですけど、ちょっと読んでいいですか？ラジオネーム志村コンさんから。
志村コンさんから。
志村コンさんかな。志村コンさんからね、初めての方ですね、いただきました。いつも楽しく拝聴しています。はじめまして、志村コンと申します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
提案というか願望なのですが、急げ映画館で扱う作品以外にドイラジメンバーの皆さんが最近見た映画を知りたいです。映画でなくてもドラマや舞台、ライブなどでもいいですし、まあ、オープニングでちょろっと話していただくだけでもいいんです。その寸評を今後の参考にしたいんですが、どうでしょうか？
おー。
ね。あと、ここからが重要ですよ。あと、ハタさんの声がめっちゃ好きです！
うわ
あととか言ってついで感出してますが、うん、本当はこの話をメインのメールにしたかったくらい好きです。これはもうほぼ告白
ラブレターだ。
ラブレターですね。これちょっと畑さん声を聞かせてもらっていいですか？
いや、まあ、ありがたいですね、こういうことを言っていただけるのは、うん、はい。
だったら畑さんからちょっと最近ね、
せっかくだからね、
触れたカルチャーを教えてほしいですね。
そうですね、全くネタバレできないんですけど、カメラを止めるのは見てきました。
おお、
そうや、はい、うちら全然ね、
そうやってない、ね、すごい全国公開言いまして、うん、もううちのね地元でもとうとう始まりましたから、
うん、
はい。
諦めてたんですけど、東宝さんがやってくれたので、
う
ん、
そうだよね。
ああ、よかったと思って見に行ってきまして、私あの大学で映画撮る勉強をしてたんですよ。
これは。
で、だから裏方の話とかが結構いろいろ見えてくる方なので。うん、いろんな意味で辛いなっていうところもいっぱいありつつ見ましたね、はい。その頃の友達とかともあそこ辛かったねみたいな話をしたりしつつ、そういうなんか違う方面でも結構楽しめたので、うんうん、面白い映画だなと思いました、
うん、おー、うん、やっぱあれなんですか、これリピートすることによって味が変わるというか、
やっぱそういう部分もありますね、うん、あとなんかやっぱわかんないですけど、どんな映画でもそうなのかどうかわかんないですけど、やっぱ最初の方がちょっといろいろどうなってんだろうとか、どういう風にやるんだろうとか、いろいろ考えながら、うん、そのストーリーとか、その表現そのまま受ける前に考えながら見てることが多いっぽくて、俺、うん、改めて思ったんですけど、うん、だから2回目見た時のが素直にめっちゃ面白かったです。なんかめっちゃ笑った2回目。みたいな感じは。
で、なんだったらある程度ストーリーライン入ってた方がよく見れるんじゃねえかぐらいの。
そうだね。まあでもなんかサプライズ感は減るので。
うん、
ちなみに、その大きいとこで見るのと小さいところで見るのどっちがいいですかね。
なんか、作品の感じだとやっぱりね、小さいところが上映する感じでやってるから合ってるかなと思ったんですけど、なんか大きいところで見たらね、別に大きいところでも大丈夫だった感じで、なんかまああと客が多いので、盛り上がりは大きいところが、盛り上がってたかな、個人的 には、うん、
結構聞くのがリピーターの方が隣とかにいて、うん、で自分が初めての場合、笑いどころでネタバレ食らう可能性がちょっとあって
なんかね、ちょっとそうだね、2回目とかだと見え方が変わるからみたいな、うん、はいはいはい、
ですごいその隣の人がえらい笑うので逆にちょっと冷めちゃって ってちょっと 見づらかったなっていう話とかもたまに聞くので、う
ん、なるほど。
あまりね何も言えなくなってくるけどね、
う
ん、
そうですね。
じゃもう耳栓してヘッドホンしてね、行きたい感じありますね、
うん、土日の大きいところだと多分一般の普通の方がいっぱい入ってるから、うんうん、意外と私多分土曜日かなの普通の時間に見たんですけど、本当なんか映画普段そんなに見てないだろうなっていう感じの雰囲気のお客さんがほとんどだったんですよ。でもすごいみんな楽しそうに、なんか最後本当出ていく時結構ニコニコしてて、面白かったです、
ね、だから思ったんですよね。2回目見に行って、うん、普段映画見ない人とかと一緒にいたんですけど、せっかくだからって言ってなんか盛り上がってるからって話になって、やっぱね拡大公開のこのフィーバーぶり、まあもちろんタイミングとかももちろんあるけど、映画マニアとか、うん、そういうところじゃない人にもめちゃくちゃ素直に面白いと 思わせるパワーがみなぎってんなって改めて思いましたね、うん、
あの僕もね全然関係ない友達たちのグループラインとかで、うんうん、カメラを止めるの見たよみたいなこと言ってるやつ、うんうん、えお前映画とかまず見ないじゃんみたいな。だからこの感じだとやっぱバーフバリとかより全然知名度あるし盛り上がってる感じあんなと思って、すごいですね。だから本当社会現象ですね。
そう、本当社会現象、うん、本当の意味の大きい社会現象化はしてる感じはしますよね、うん、だからコアなところですんごい盛り上がり高いっていうところだけじゃなくてね、うんうん、
単館から始まって拡大していくってもこれはいいことなんだけどね、うん、より弱い立場になっていく映画もまああるということで、まあ、その辺も
難しい、
頑張ってルーレット当てたいんですけどね、うん、なかなか当たんないからね、うん、すいませんっていうことですね。でも映画館は応援します。
はい、
はい、僕本屋も応援したいんですよ。
はい、
いいっすかね。
はいはい、
あんまり小説の話はしてこなかったんですけど、うん、ちょっとね面白い小説見つけちゃって、
う
ん、あのまあ今年ね、あの鮎川賞で出た詩人層の殺人っていうのが、う
ん、
めちゃめちゃ流行ったんです。これもあの小説界でいうカメラを止めるな的なポジションだと思うんですけど、まあ新本格と呼ばれるね、ああいう推理系の作品にプラスアルファあることをしたらこれ新しいじゃんっていうねことになって、いやそれすげえじゃんってなったんですけど、今月も講談社大河から出た名倉アムさんっていう方の異世界系っていう、まあ文庫で出てるやつなんですけど、これねめちゃめちゃすごいっすね。
ほうほう。
これあの新音楽と何かのジャンルを合体させたんじゃなく、
うん、
世界系とかナロー系、あの要はナロー小説をもう全部ひっくるめて内包させて逆に侵略しちゃってるっていう、で新本格のミステリーであるというわけわかんない作品なんですね。まあ、ちょっと外側だけ言うとあれですけど、まあ、内容は関西人の男の子がナロー系ってわかります？小説家になろうっていう、まああの、うんうん、昔でいう携帯小説みたいな感じの、あのインターネット上でこう原稿を書いてそれをアップロードしたら他の人が見れるよっていう、うんうん、でそっから最近出版されたノベルス系がはっきり言って文芸書より全然売れてるんですけど、うんうん、ライトノベルとかよりも、うんうん、っていう流れがあって、それをしてる主人公が異世界転生する、またそれも今の流行りのジャンルですよね、うん、異世界転生してさらにそこでもう一回ひとひねりすると、
うん、
するとこれとんでもない、まさに異世界系と呼ぶしかない、これちょっと新本格が今年一歩二歩進んでんなっていうね、
そういう中で新本格ができるものなんですかっていうことですよね。
新本格ではよくある読者への挑戦っていうページがあって、でさてもう情報で揃いましたね皆さん謎解きどうぞっていうところあるんですけど、うん、これまた全く新しいね作者への挑戦っていうページが出てきてはっていう、えそういうもんだと思って見てなかったんですけどみたいな、しかも作者へって何みたいな、全く新しいですね見たことない、
う
ん、はい、ぜひねぜひ名倉アムさんの異世界系読んでほしいですね。詩人相談にちょっと俺は盛り上がってほしいなと思ってます。これさんもなんかある？
はい、ですね、ドルカラっていう漫画なんですけど、
ほうほうほう、
あのなんか
いい絵です。
女子高生と女の子がアイドルで空手なのかなみたいな
はいはいはい、
あの感じに受けるじゃないですか、
うんうんうん、
でこれですね漫画はの花村さんってカタカナで人が書いてるんですけど、はい、原作がですね石井さんなんですね、あの K-1 の石井館長ですね。
おー、
原作を書いて
る、はい、原作が石井館長なんですよ。石井館長って脱税で捕まったじゃないですか。でこの漫画もですね、あの石井館長が静岡刑務所ですね、あの釈放されるところからスタートするんですよ。
あら
、はい、
えこの漫画がもう税金対策になってる、そういうことではない？
まあ可能性はあります、ね、 で石井館長が刑務所から出てですね、うん、これからどうやって生きていこうかなっていう風に考えてるところで、なんかあの喋る猫に話しかけられるんですよ、う
ん、話しかけられてるな、
うん、あんた刑務所の石井さんだよねっていう風に喋る猫に話しかけられたらですね、うん、あのいきなりダンプに引かれるんですよ、うん、
もっと誘惑展開、
見開きで引かれてる、
うん、はい、ものすごいスピードでダンプに引かれるって、まあ、石井館長はですね、あのその後立ち上がろうとするんですけど、立ったまま死んでしまうんですよ。
あれ
石井館長、
ああなんか聞いたことがある、
まさか、
はい、その後どうなるかっていうと、あの石井館長はですね、気がついたら女子高生になってい
た、あらある種転生が、
はい、
これも転生
か。ドルカラっていうのはあの石井館長が空手道場 の、 あの娘にあの転生して、その落ちぶれた空手道場をあの石井館長の K-1 で培った道場を経営的に立て直す。
あ、なるほど、はい、これも新しいなんか転生もの、
ね、はい、で結構絵もうまくてですね、アクションシーンとかもすごい かっこいいところもあるんですけど、ちゃんとですね石井館長がどうやってその K-1 を起こしてお金を儲けるまでにたどり着いたかっていう経営テクもかなり披露されていて、まあ、月謝は手渡しじゃなくて銀行振り込むとかカードにしろ、なんでかっていうと、自然と来なくなっちゃわないから、絶対に解約しないと、あの払い続けないといけないから、面倒くさいやつは払い続けてくれるし、解約しに来たらあのそこで説得して解約を食い止められるから、絶対にそういう風にした方がいいとか、
いや、やだわ、なんかやめる側からしたらやだわ、
マジ経営目線のね、マジ金稼ぎ目線のね、
で実際の脱税で捕まったのも K-1 で稼いだお金じゃなくて、町道場を経営してた時にあのコツコツ貯めた隠し資産が見つかってしまって捕まったんだみたいなことをここで言っています。
それが可愛い女子高生で言ってるってこと？
中身はおっさんの可愛い女子高生がそういう経営テクを披露するみたいな漫画になってます。
複雑、舘ひろしが娘になっちゃうみたいな、
あ、楽器になっちゃうやつね、
あ、はい、あんな感じですかね。
今2巻まで出てるので、
読みやすい、
おすすめです、はいはい、
ということで、まあ、いろんなカルチャーがあると。木戸石毛佐藤や勝手に触れるなが来なかったら、俺らが喋るってこういう感じにしましょうね、はい、ということで、で志村こんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はガワラさんということなんですけども、
はい、
ガワラさん今回何を紹介してくれるんですかね。
好きなミュージシャン3人
でかいね、
かっこ女性ということにして、もともと歌のある音楽だと僕あんまりこう女性が歌ってるものそんなに聞かなかったんですよ。
へ
え、うん、まあ、僕の世代だったのユキとか、あの椎名林檎さんとか、
はい、
結構そのキャンキャンした声質の人が、あの主流というか、で、あとはまあそのね、ディーバ的な人もいましたけど、
はいはい、
僕ちょっとどっちも苦手なんですね。
そうなんだ、
なので、まあ、それもあんまり聞いてこなかったところがあるんですけど、ここ数年好きになったミュージシャンの中に女性もすごくいるので、そういったところからちょっと話をしようかなと思っています。
なるほど、
はい、
もともと手を出してこなかったところに、
そうですね、でもその中でも好きで聞いてる人たちってすごく好きってことじゃないかなと思うので、
苦しいほど好きってことですね、
はい、そうですね、はい、その辺の人たちを紹介しようかなと思います。
わかりました、
はい、
はい、じゃあいきますよ。好きなミュージシャン1人目、
はい、スネイルメイルさんです。はい、この人はあのアメリカの人なんですけど、アメリカのボルチモア出身の、今19歳です、
はい、
ここ数年 の、 あのアメリカのインディーロックにおける、あの女性のシンガーソングライターの活躍はすごくてですね、で数年前にコートニー・バーネットって人が出てきたんですけど、そこからあのすごいギター持ってあのやる人がガガンと前に来ている感じでですね、ジュリアン・ベイカーとかサッカーマミーとかフィービー・ブリッチャーズとか、あのすごく最近名前が挙がってるんですけど、その中でも最も注目されている 方ですね。
19歳、
はい、で今年の6月にファーストアルバムが出たばっかりなんですけど、うん、すごい名門のマタドールレコードっていうところからしてます。マタドールレコードってあの、ベイビードライバーのオープニングでかかってたあの、ジョン・スペンサーとかが所属している昔からある有名な、あとはヨラテンゴとかペイブメントとかその辺のバンドがいるレコードからデビューしてるんですけど、6月に出たんですけど、これ僕最近これしか聞いてないぐらいめっちゃ聞いてるんですよ。あんまりこうその複雑なことはやってないんですけど、あんまりこうギターもすごい歪んだ音ではなくて、クリーントーンのギターとすごく素っ気ない歌声なんだけど、それだけでものすごく完成しているというか、自分がやってることに全く戸惑いがないっていうところがすごい気持ちいいですね。
おいおいおい、
はい、その中でもシングル曲でヒートウェーブっていう曲があるんですけど、それあの、はい、PV もすごくかっこいいので、ちょっと流そうかなと。
今回はもう全員ね、イヤホンなりヘッドホンなりして収録に臨んでますから、うんうん、もう音楽聴ける。しかしリスナーの方は無音というね。
そうですね、
僕らの声だけ
そうですね、
はい、
なので載せちゃダメなのでね、
YouTube などで、見ながら、聞いていただければなと思います、うんうん、はい、あのスネイルメールさんでヒートウェーブっていう曲ですね、うん、こんな感じの人ですね。
ああ、
綺麗な人、
はい、うん、
これガールさん家で見ましたね、これね。
ああ、うん、だからあの僕がどんだけ聴いてるかって話ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、だから本当この人19歳じゃない目をしてるんです、うん、あの殺気がこもってるので、そういうところもすごい好きだなと思います、うん、でこの曲あのこの後あのアイスホッケーの場面になるんですけど、
はい、
この人あのもともとアイスホッケーをやってたみたいで、あのちゃんと自分で滑ってるっぽくてですね、そこもすごいかっこいいなと思います。PV の内容もですね、うん、なんかスネイルメールさんが、一人で4人の男性アイスホッケープレイヤーに立ち向かうっていう内容でですね、その敵のプレイヤーをぶん殴ったりしてですね、すげえ喧嘩強そうだなっていうところも僕はすごい好きですね、はい、
確かになんか歌い方そっけないみたいなのはすごいわかる、うん、なんか力が抜けてるのかなとは感じるんだけど、わかんないけど力強さもちょっと感じるというか、
そうですね、うん、なので力抜けてるんだけどどうでもいいっていう感じじゃなくて、
うん、
まあ、自分は自分っていうような意志の強さを感じられるところがすごくいいなと思います、はい、でこの人は10月6日に日本に来日するので、
へ、
はい、そこで東京の渋谷の WWW というところでライブをやりますね、う
ん
う
ん
うん、はい、
ガールさん行く、
行きますね、はい、なのでその日はドイラジの収録があるんですけど
あれ
ちょっと早めに終わらせてほしいなっていうお願いです。
頑張らなきゃ、
頑張らなきゃ
っていうところで、はい、検索などで聞いていただいて気に入った方はですね、
うん、
ライブも行っていただけたらなと思います。はい、
なんか見た目ね、ちょっとふっくらしたトミー・フェブラリーみたいな目とかね、
あんなガーリーではないですね。
そう、でもトミー・フェブラリーとかちょっと近いのが、うん、その歌い方のその舌足らずな感じとかでロートーンありつつで、しっかり歌うっていうのは意外と近い部分あるかもしれない。
まあそうです
、うん、もともとのね、うん、ジャンル的なところもあるけども、
うんうん、
あとやっぱ、はい、ギターをちゃんと自分で弾いててギターで感情ガッと上がる感じを出すとこはいいですね、
はい、
うん、はい、ということでこれ一人目でしたね、はいはい、
メールメールさんでした。
続いて好きなミュージシャン二人目、
はい、柴田さと子さんです。
おお、日本
人
ね、
日本人です、はい、北海道出身の、32歳なので僕とか小田さんと同学ですね。
お、はいはいはい、
前ドヤジでドキュメンタリー映画のディスタンスっていう、
あ、パンフレットが
監督の本当の家族写真っていうやつがあるんですけど、
一冊一冊手作り、
はい、
これは、は
い、でその監督のお友達なんですよね。小学校とかなのかな、うん、なので元々柴田さんがコメント出しててそのディスタンスを知ったっていう、
ああなるほど、
はい、柴田さんですね、ミュージシャンなんですけど最近はなんか活動の幅がちょっと広がっててですね、うん、小田急線の CM とかですね、去年の年末にピース・オブ・又吉の、
うんうん、
原作のドラマ、うん、で森川葵さんが主演のドラマがあったんですけど、うん、それに森川さんのお姉さん役として出てたりですね、
う
ん、
だから単発ドラマですね、
うん、そうそうそうそう、うん、あと文学界にコラムの連載を持ったりしますね、
う
んうん、はい、キレギレのハミングっていう連載を持ってますね、うん、はい、文学界でキレキレっていうと、まあ、町田公みたいなもう想像しますけど、まあ、そんな感じですごく言葉に力がある人でですね、でなんかすごいサブカル 関係からもすごくあの人気がありまして、あの僕、まあ、雑な言い方をするとあの2010年代のミューズっていう
おなるほどね、
あの島真帆さんがあの90年代ミューズっていう話が前ありましたけどあの2010年代のミューズはあの上坂すみれか柴田さとのどっちかだったと思います、ね、はい、でこの人もですねちょっと低めの声でですね歌が上手いっていう人じゃないんですけど、うん、あのすごく音楽的なあの音程の入れ方が、してすごく好きですね、なのでさっきも言ったようにあの文学界に連載持ってるぐらいなので、はい、あのすごく言葉に力がある人なので詩集とかも出てるんですけど、うん、その中でも一番歌詞がすげえなと思ってる曲があるんですけど、あのちょっとそれを聞いてもらいたいなと思います、はいはい、柴田さと子さんで行き過ぎた友達という曲です。ちょっとあ今2分ぐらい聞いてもらったんですけど、うん、はい、すごく昔からの幼なじみとの友情が歌われていて、うん、るんですけれども、2分ぐらい経ったところで電話に出る声あんたが父さんか兄さんかわからないっていう歌詞がいきなり出てくるんですよ、はいはいはい、あのそれまでの2分間ぐらいって絶対これ女の子と女の子の話だろうなっていう風に聞こえるんですけど、うんうん、そこであんた電話に出る声あんたか父さんか兄さんかわからないって相手が男の子だったっていうことが分かるんですよね、なのでそれまでの印象がガラッと変わっちゃうってところがまずすごいなと僕は思って、でその後ですね、うん、あのタンスの中に隠れてきっかけは恐竜図鑑シーツかぶれば私たちそこから恐竜になってっていう歌詞があるんですけど、でここからいきなりメロディーも変わるんですけど、うん、これめっちゃエロくないですか明らかにこう一線を越えてしまっていますよねこれね、はい、その後すぐの歌詞がですね服を着る前に何をするのかわからないのか教えようかっていう歌詞なので、あもうこれも明らかにやっちまったなっていう感じになるんですけど、この後もですねあのじゃあ一線越えてしまった後にこの二人の関係がものすごく破綻していく様がですねこのトーンでずっと歌われていくのでほんとすげえなというふうにあの思いますね。あの直接的なことは何も言っていないのに映像的なイメージをあの喚起させてくれるのはあのすごく歌詞の力があるなと思います。いい歌詞っていうのはこの世に確かに存在するけど誰もそれを表現したことのない言葉であの表現したものだと思っているので、なので柴田さんの歌詞はそういうものかなっていうふうに僕は思ってます、
はい、確かにだってね後ろで鳴ってるメロディーとかはもう本当、まあ、単純っていうかね難しいことは別にやってないっていうか、う
ん、だから一見素朴な風景に見えてみたいな、うん、その中に実はみたいなね、
そうです
ね、感じがすごく、うん、そういうところが出てるかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、
でそれをこのトーンでずっとドラマを実は展開してるっていう、
うんうんうんうん、だからなんかとてもパーソナルなことを歌ってるけども、うん、ひょっとしたらそれを同時に客観視もちょっと入ってて、その中で客観視してるからちょっと鋭めなところを直接使わずに歌えてるのかもしれないし、
うん、そうですね、うんうん、そうです、まあ千原さんこんな感じの見た目なので、
うんうん、
まあなんか音の通りだなっていう感じだと思うんですけど、うん、はい、ただあの柴田さんもなんかすごく売れてきてですね、うんうん、なんか最近はすごくこう曲自体もすごくオープンな、うんうんうん、感じになっているので、その変化もすごくあのファンとしては嬉しいところだなと思ってます、はい、一番最近のアルバムの愛の休日っていうのはあのすごく初心者にもおすすめのアルバムなのでぜひ聴いてほしいですね、
はい、では続いて好きなミュージシャン3人目、
はい、ファーマコンさんです。
お
ファルマコンって読むのかもしれないですけど、うん、はいはい、この人はニューヨーク出身のミュージシャンですね。アナログシンセサイザーとかをいっぱい使って音に厚みがあるんですけど温かみもあって、うん、あの非常に優しい音がします。
はい、
はい、ファーマコンで、ネイクドネスオブニードっていう曲ですね。
おお、ちょっとこういう俺ギターの感じガラさんっぽいと思っちゃうんだけど、
うん、前の2つとは全然違いますね。
これちょっと予告編かな。
あ、何か
半筋間的な予告編、うん、バットマン来るか。
なるほどね、低音ズーンみたいなところが、
うんうんうん、重なってきたよ、音が重なってきたよ、
うん、
あら、この感じはあれか、もしかすると歌詞ないのか。いやもう攻撃されてる、攻撃されてる。
お、
聞こえてきた。
あれ
歌が聞こえてきましたね、うん、
はい、まあこういう感じの、はい、
なるほど、
非常にあの優しい穏やかな音楽ですね。
嘘つきだこれ、この人嘘つきだこの人、
全
くっていうあれですね、
真逆ですね。
そうかな、
いやでも要はこれも優しい、
優しいですね。
いや下手したらホラーですよ。
そうですね、まあ基本あのかなりなノイズで、はい、低音ノイズで、
そうですね、はい、
ほんで叫んでますね、規制を、
規制ですよ、
まあ、女性が規制を上げてます。
はい、本人が
本人が、はい、
ホラーですよこれ。
まあ、地獄の底からみたいな、
そうですね、あのジャケットもまあこんな感じなので。
あー、はい、なるほど、
まあでもちょっとまああのオチっぽく使っちゃいましたけど、はい、あの僕はこれは優しい音楽だとか、うん、あの落ち込んでいる時に聞くとか、うん、そういうのはあの本当のことなので、
本当のことなのね、
はい、決してあのネタで言ってるわけじゃないです。はい、
そうですね、
はい、
でもあの意外とこれめちゃくちゃカッチリしたことでちゃんとしてるかどうかとか別なんですけど、意外となんかそういうのって外れてもない部分があって、ノイズとかね結構うるさいとかガーってなのがずっと聞いてとね、本当に落ち着いて眠くなるとかっていうことがあったりとか意外としてて、
うん、
でよく聞くのが赤ちゃんの時にあのお腹にお母さんのいる時の音って結構こういうゴーっていうのをずっと聞かされてるっていう状態っていうことが言われてるらしくて、
うん、
実はそういう意味でも本来落ち着く音なのではないかっていう風にノイズ音楽は言えるのではないかみたいなこともあるっていうね。
そうですね、はい、
僕最近ですね、うんうん、2回ぐらい MRI を撮ったんですよ。
おうおうおう、
でその時 MRI ってすごい音鳴るじゃないですか、
要は
そうなんだ、音出して反応を見てるみたいな感じがあるんで、ものすごい音が 2,30 分ずっとついてるんですよ。長い時は1時間ぐらい続くんですけど、ものすごい音なんでだいたいヘッドホンしてるんですね、
はいはい、
でヘッドホンでうっすら音楽的なものを流してくれるとこもあるんですよ。
はいはい、
そういうとこと周りのブーン、ドゥーン、ドドドドドっていう環境音みたいのが重なってくると、うるさいんだけどだんだん心地よくなって寝ちゃうってことは最近経験しましたよ。
お、経験済み。
お、これで
ノイズの世界へようこそ。
ようこそ。
これようこそなのかなこれ。
うん、で73回かな、はい、エンディングに、ディフィカルト X のテーマという曲をエンディングで流させてもらってるんですけど、はい、うん、この曲のパクリです。
、はい、あ、なるほど、
そうなんだ、
はい、ドラジの浦さんには聞いてもらってますけど、
ディフィカルト X のテーマ、
これがディフィカルト X の
テーマです、はい、
はい、こちらねパーカッションっていうかねドラムがありますからね、
うん、
お、
ああ、
うん、はい、あの作った時にちょうどあのファンはこうよく聴いてたのであのギターであれを再現するにはどうしようかなみたいなことを考えて作った曲ですね、はい、
まあ、だって素人目には演奏方法が全く分かんないですから、
うん、
ギターの音をあの、その場で重ね取りするみたいな機会があるので、はい、それでいろんな音を重ねながら、はい、それでドラムと一緒に演奏して
る感じですね。あ、なるほどなるほど、
はい、
はいはいはいはい、だからこれはだんだん心地よくなってくるってことですね。あ、ここでちょっと高めの音を重なってくる感じとか、うん、ちょっとね、うん、さっき聞いた感じありますねちょっとね。
はい、という感じです、はい、
そうですね、ということでじゃあまとめの方ですね、お願いします。
あの、さっき羽田さんがあの今までの、ね、2つとはなんか全然違うっていう話もあったと思うんですけど、うん、でもみんなバトルオブザセクシーズとミッションインポッシブルフォールアウト、うん、両方見るよね、見ますよね、
うん、
見ますよね、
うん、
あの、うん、ゾンビとすごい文芸作品も両方見ますよね。
映画を見る人たちはそういう感じで接してますよねみたいな話、
だからジャンルとか分け隔てなくみんな見てますよね、
う
ん、
ああ、それは見る、はい、
だからそれと同じように僕も聞いてるわけですよね。
ああ、なるほどね、
うん、だからそういうふうな受け取り方をしてもらえば、はい、あの僕の感覚分かるかなと。
あ、俺、うん、俺だっていろいろ聞いてるよっていう。それは映画みたいにね、
映画みたいに、
うん、うん、映画だったら、うん、それは自然にみんなね、
うん、
ホラー作家の人だってエンタメ系見てるし、
うん、
キムタクだってカメラを止めるのは見てます、
うん、
っていうこと
ですか。
まあだからまあいるかもしれないけど、ジャンルでこうこのジャンルだからダメとか、うん、このジャンルだから見ようっていうのちょっとあるかもしれないけど、うん、あのこのジャンルしか絶対見ないとかそういう人はいないわけじゃないですか。
あ、
だからみんな面白い映画として楽しんでると思うんですけど、うん、だから音楽の方がまあジャンルでこう分けられがちだけど、
そうそうそうですね、うんうん、いろいろ聞きましょうと、
そう、いろいろ聞ける聞いた方がいいし、
面白いんじゃないかと、
まあ、あんまりジャンルでこう隔ってない方が面白いんじゃないかなというふう
に、う
ん
う
ん、
そうだね、そうね、音楽は本当に俺ヒップホップ聞くんでとか、うん、俺ロック聞くんでとかでもう結構縦に割れちゃいがちだからね、うん、意外とねっていう ね、で映画だともうちょっとそんなことあんまないですよねってことです
ね。そうですね、
確かにそうかもね、へ、うんうん、あ面白いです、まあ、あと一つは音楽は細分化されすぎですね、ジャンルが、
うん、
っていうところはちょっと大きい気がしますね、
うんうんうん、
だからなんかツタヤの DVD コーナーとかですんげえざっくりしてるじゃないですかあのぐらいのを全員が音楽に対して共通に認識できてたらもうちょっと広がりを持って、うん、あこれも講義のなんだねとか、
うんうん、
これを聞いたら逆にこっちに近いしみたいな楽しみ方できそうだなって気はしますね、
うんうん
う
ん、
そうですね、はいはい、なので島田さんとこも講義のノイズミュージックだと僕は思ってるので、
あ、
は
い、うん、それちょっと分かる気がします、
うん、はい、
はい、ということで皆さんも好き嫌いは良くない分け隔てなくいろんなジャンル食べないと不健康になりますから、
うんうん、
はい、
はい、音楽に対してもそうですよという、
はい、
河原さんからの警告。
そうじゃない。そうじゃない。
有名な言葉は、
ね、提案。
提案ですね。河原さんからのね、映画的提案ありがとうございました。
はい、
さあということでじゃあ次のコーナーに行きましょう。
トイラジ。
クレープ映画。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームピカチュウのパパさんからこちら穴という作品です。それではあらすじをお願いいたします。
1960年フランスイタリア映画、パリの14区にあるサンテ刑務所で1947年に実際に起きた脱獄事件を描いている作品です。
はい、ではテンション聞いていきましょう。こたつ、ディティールがすげえなーっていう感じですね。おまけさん、
マジやってる感半端ねえなーって感じです。
うん、はたさん、
こんな淡々と進んでいくのに面白いものもあるんだなーって感じです。
はたさん、
こんな刑務所って緩いんだって思いました。
はいはいはい、ということで、はい、本作はですジャック・ベッケル監督の作品でございます。ジャック・ベッケルさんはモンパルナスの火とか現生に手を出すな、
うん、
肉体の冠、そういったねフランスのねノワール系の、まあ、古典映画のね流れ作った人みたいな感じなんですかね
ノワールだけじゃない
ノワールだけじゃないけどね、
うん、あでもカンヌで受賞されてますね。
カンヌでも受賞してる、うん、そしてですね原作がですねジョゼ・ジョバンニさんのね、これは一応小説というふうになってるんですけども、うん、まあこれ読んだことないのでどういったものなのか分かりませんけども、うん、まあ、これ彼自身もこの脱獄囚の一人であると、
うん、
いうことなんで手記っぽい形なのか何なのかすごい不思議なんですよね。
ね、まあ、だから登場人物が名前変えて小説風にしましたみたいなことなのかね、
なのか、うん、でこの映画の出てるねキャストも、
うん、
ロラン役でね出てくるジャン・ケロディさん、これもまた同じくこの事件での脱獄囚だった人を実際に使って別の役名としてまあ出させてという形だし、彼が一番最初に映画に出てきて僕の体験をジャック・ベッケルに撮影してもらったんだよみたいな構造をしている、すごく複雑な、
そうだね、なんだか
何が本当で何が作り物なんだかが本当にわからない、そういった構造の映画だという感じですね、
うんうん、
はい、皆さんどうでした？
だからなんかそう考えるとその情報をね見終わった後に、まあ、知ったわけなんですけど、
はい、
そりゃリアルだなって思いましたなり口が
すごい、ね、
要は本当にやってたこと本当にやってただけなのかってあのなんかねえらい、なんかすごいリアルになんかあの羽織り方とかちょっとね音がねすごすぎて ね、
そうね、
あれバレないのかなって心配になってたけど
そういうだからリアルさ、あ、こんなに音出ちゃうんだ、うん、みたいな、うん、
でもあれでやっててなんか穴掘り延々ガンガンガンガン、うん、何のギミックもなく単純にやってんなみたいな、あれそういうことだったら本当のことだよってまんまかよっていうね、うん、そうなるほどなって思いましたね。
本当にただただ単純に掘っていくだけの作業でしたもんね、うん、やってることが、
う
あとあのドアになんか差し込んだちっちゃい鏡みたいなの
を歯
ブラシに監視するやつ、
うん、あれもね大丈夫かなって思っちゃうね。
ね
意外と出てたら見えそう、バレそうだ
ね。そうそうそう思います。
見える。だから、だし、やっぱ鏡の場合ってさ。
あ、反射。
そう。うん、反射あるからね。自分が見えてるってことは、これ相手にも見えてるからね、鏡って。
バッチリ目が合っちゃう、
ね。そうそう。目が合っちゃうんじゃないのっていう。でも、うん、あれに準ずる何かなのかな、実際は。
まあ、もしくは、その鏡の話だと、まあ、みんなやってることなのかもしれないですね。だから、監視の人も、あそこを見てんなみたいな、あいつ、まあ、いちいちそいつらをおいとかやらもうやらないみたいなことなのかもしれないね。
なるほどね、うん、なんかそれが一番普通かもしれないね、う
ん、本当になんか普通のことみたいな感じでやってたからなんか、
うん、
あるいはちょくちょく本当の脱獄衆へのテキストとかにならないように若干の嘘を織り交ぜてるみたいな可能性も
あるかもしれない。
本当にこんなことやったら絶対にアウトだよみたいな、
うんうん、
まあだから分かんないんだよね。
分かんないね。
分かんない、うん、っていうね。
いろいろちょっとそういう点は出てくるからね。なんか、まあ、うん、まあ話いろいろ入っちゃいますけど、はい、地下入ってからね、はい、なんか変な鉄の何かを片っぽだけ切ってこれで鍵にするんだって、
あ
それで鍵って思ったら鍵になったし、うん、しかもどこでも使えるほぼほぼ万能の鍵みたいな何これ、うん、みたいな。
だからちょっとそこもね
そうそうそう、
実際はもうちょっと何かしたんであろうなという感じはするんですけど、
さすがにね、
あんな無加工で、ね、鉄の棒が入ればとりあえず回っちゃ う, っていうの、
ほぼ回るよねっていう、
もう鍵ではないからねそれは。
そういう点はね、
一つずつ鍵は違くあってほしいですね。
まあだからまあ鍵は一緒なんだろうけど管理しやすい。にしてもみたいなことだね。型を取ってなんとかだったらまだ分かるんだけど、省いたのかなみたいなね。あんなことできんのかみたいなね。
まあまあ、
そういう意味ではあなたの言った通り、刑務所緩いなみたいな。
まあでもあの人たちはまだ判決も出てない未決衆とか言われてたなのだからかなとか思ったけど、それにしてもね。
それにしてもね。本当に。自分たちの部屋のあの角っこ穴開けのね、どう考えても響くと思うんですよ、ね、あっち側が結構な空間になってるから、ああいう箱状になってたら、しかも監視とかがいる方の壁に沿いのとこで穴開けたら、うん、の空間広いから響いてるって思っちゃう。
しかも下が開いてるから、うん、より響
く、より響くいろんなとこで響くかなとは思っちゃうけどね。
なんか工事の音に紛れさせてとか言ってるけど、 その割に穴掘りの手止めた時何の音も立てて、
うん、全然ない
だからね、ほらあの、まあ、前回これもねピカチュウのパパさん送っていただいた大脱走ってありましたけど、はいはい、あれはねそれぞれのスペシャリストがこうやって集まって、うんまあ、オーシャンズ的なね、うん、どっちかってそっちに近いかもしれないけど、まあ、そうやって見せてくれたものですけど、あれもね音に合わせてね、うん、バレないように穴を掘ってったっていうシーンがありましたけど、これに関してはね見つかる所感が強いですよね。
そうそう、
というか見逃してくれたのかなぐらいが気までちょっとしてくるというか、結構地下降りてからもだいぶ自由に歩いてたじゃないですか。
他の空間広くてびっくりしましたね。そう
そうそう、で看守がいなくなったらすぐ後追っていくみたいな、
うん、おいって
鉢合わせないとか、そうそ
う、だからそこでいやこれ見つかりそうだけどって変にこっちが緊張しちゃってきてそのずさんさみたいなところがめっちゃ緊張感こっちになんか上がってきて、なんかね見入っちゃいましたね。
そうだね、やっぱ堂々としてる人論理なのかもしれない。
堂々としてる人論理ね。なんかいや絶対まだいるっしょ、まだもうちょっと立たないといるっしょみたいな、しかももうなんか開けた瞬間光ブワーって入れたら、
そうそうそう、
おい危ない危ないバレバレって言ってたから、危ない怖い怖い怖い怖いって、だから変なそう緊張感持続して、だからかなのか気づいたら1時間半ぐらい経ってました。まだ30分ぐらいしか経ってないと思ってたのに。
確かにそういう没入度高いですねこれね。それこそがすごいところなんです多分ね、今ね。だって穴掘ってるシーンとかめちゃめちゃ長いじゃないですか。なんか
長い。
本当に掘らせてる。
うん、本当、うん、ガチガチな感じがすごい、ね。
ちゃんとバケツリレーみたいな感じで。
まあ、でもそのバケツリレーしたその砂利はどこ行ったのかが分かんない
よね。そう、大脱走だと ね、 ねあのポッあのなんかあのね裾から足のズボンのパーみたいなやつだけどね。
どっか行っちゃってましたね。
どっか行っちゃってましたね。
まあ、最終的にはね、地下にすごい空間が広がってたからこそ、
うん、そこに、ね、一応落とすっていうのもあったね。
そこにポイポイって感じにしてましたけど、まあアイデアマンみたいな、その役が本当の囚人だった、
うんうん、
ジャン・ケロディさんですよね。一番堂々としてて一番こう手慣れてる感、
うん
うん、
本物の技を見せているみたいな。
そうだよね。だ本当キューブとかでもね、脱出王のやつ出てきた。
ああ出てきた。出てきた。
一瞬で。
ねえ。こういう人であってほしかったよね。もっとね。
いやこういう人だったんじゃないの？
本当は。
キューブはキューブで。そうしたらキューブあんなちょっとやばいやばいちょっとやばいもんなっちゃって。みたいなね。
俺超すげえ関心ポイントがあって、
うん、
時計欲しいなって思ったのに。オーシャン Z を見たばっかりだったので、
はいはい、
あなんかウォッチスティールするのかなってやっぱ思ったんですよ、
うんうんうん、
その時計を盗む、
うんうん、
干渉多分してるだろうから、
うん、
じゃなくて、うん、砂時計を作るっていう、うん、そっかーみたいなね。もうポケットに俺砂入れた時でもまだ気づいてなくて、
うんうんうん、
何のためにみたいなな
んかね
感じだったけど、だってね掘ってるとこに砂いっぱいあんじゃんまあね質が違うんで
しょうね、う
ん、
そうね、
あの
サラサラして
た、そもそもあの砂なんなんだ
ろう、なんなのってい
うね、確かに、
うん、まあでもあの小瓶みたいのを2つくっ つけてね、砂時計作った時にもうね、人間ってすげーってなったね、もう、
もう工夫だ、
工夫、文明の力。
なんかあの砂盗むシーンは私はてっきり首に瓶つけてるのに目を活かせないためにこの砂で、
まあそれもあるだろうね、止め
とこうみたいな。だから砂の出番はもうないと思ってたから、
あ
まだやったみたいな感じでした。
どっちの役割も果たしてんだろうね、
うん
うん、いや頭いいな
うん、うん、あの差し入れのハムとかを
あ
ーわーって全部刻んでいくの、何にも入ってないんだろうなって思いながら見てるんだけど、なんか緊張するんですよ、ね、全部調べられるやつとか、ね、全部同じナイフでやらないでほしい。
そこがね緊張した
石鹸の後に食
費やってしかもぐちゃぐちゃのやつにも入れてる、
そう
わーってなった、
拭いてよって
やめてくれ、
拭きもしないのか、
そうそうそう
って見てました
甘いも辛いも何にもかんにも一緒にしてるわ
さあということでね、こちらの穴なんですけれども、リスナーの方から感想メールいただいております。ラジオネームエリア49さん、大脱走、アルカトラズからの脱出、ミッドナイトエクスプレス、ショーシャンクの空に、脱獄傑作映画はいろいろあると思いますが、本作は脱獄映画の極みと感じている映画ファンの一人です。床を叩きつける轟音、地下の肩車かくれんぼ、
うんうんうんうん、
歯ブラシ双眼鏡からの覗きなど、一番古い映画なのに一番新しい映画に移り、自分はまだまだ未見の映画が多すぎると痛感した一本でした。実は僕も暗い映画に投稿しようとした映画であり、すげえ、うん、ピカチュウのパパさんのような若い世代がこの映画をおすすめしてくれたことが何とも嬉しいのです、
うん、
ピカチュウのパパさんに感謝ですということでね、
うん、
実は同じのを投稿しようとしていたっていうね、すごいですね、
うん、
確かに全然見たことないフレッシュな映像ばっかりでしたからね、
うんうんうん、確かに。
それこそそんな穴掘りこんなずっと見せんのかみたいなもん、うん、
本当にね、
うん、てか普通は退屈なシーンになっちゃう、
そうだね、
思うんですよ、うん、
だから分かんないですけど、本当に同じような道具でやってるから本当の必死さ大変さが出てるのかなみたいなは、普通考えるとセットだからそうは言っても、
うん、
あの掘りやすいじゃないけどね、あの、うん、役者の手痛めないようにとかあるから、う
ん、本当に掘らせてるよね、
うん、
出来上がったのがこちらですとかじゃないもんね、絶
対、うん、そう
そうそう半分クッキーが同じ普通の映画ならカットするのになっていうやつを全部最初から最後まで見せるから、それが逆に緊張感を保ってるなと思いました。
それで鉄格子切れんのとかね
もうすごい大人ってましたけど、
ね、あそこはさすがにずっとやってないけど、これやっぱマジでやってたのかなずっとみたいな、
いやあるよ、やったんでしょうね、
だってあのやっぱ毎回置く時の音、
うんうん、
すげえ重そうな音してるから、
本物、
本物感半端ないんだよねまああとその肩車、
はいはいはい、あれいいですね、
あれ面白かった、
こんなことできるありえるのかって思って
ね、そうね、いつ練習したんだろう
どっかで隠れ続けたらそのうち回ってくるんだったら、あっちで合わせてこうね向きで書き切れた方がなるほどみたいな。
でもあれはちょっとアイデア的にはなんだろう、突飛に見えるので、逆にあやってたんだなって思いました、ね、なるほど、
うん、まあ、確かにね、一人のね足音だけで済むみたいなもね、うん、あるし、後ろの人がね見えなくて変な行動を起こすとかもない、
うんうん、
人が監視役して一人は動けばいいみたいな、うん、でもその意思疎通の取り方が難しいって、馬とかじゃないからさ、足でキュッキュッてこっちとかさできないじゃない。だって下の人に伝える手段は特になかったから、うん、だからやっぱ柱手で持ってるから、それをこうグッと動かすとか、ああいうので
ちょっと 体重移動か
体重移動なのかな、確かに効率はいいのかもしんないなと思ったけど、うん、まあ、よくとっさにできるなっていう ね、
ね、うん、ちょっとお前乗れよみたいな、うん、なんでみたいになっちゃいそうだけどね。
なっちゃうね、これ手間取ったらもう終わりだからね。
そうそうそうそう。
で、
う
ん、一応この映画主人公的な人は違いますもんね。その脱獄囚の人じゃないですよね。この事件に本当に関わってたよって人じゃない役者さんですよね。
リアルね、
うん、ガスパールがこの映画にとっての主人公ではありますよね。
なんか
彼が来てからの話ですから、
まあ、まあ一応そういう話でね、
うん、で彼目線でまあ終わっていくというか、
うん、
なのにこの映画の始まりがジャン・ケロディさんとおぼしきロラン役の人ですよね、
うんうん、
がメタ的にこうね、
うん、
映画の観客に話しかけて映画始まるっていう、うん、この作りも見たことがない、
うん、確かに
そうだね、
うん、
デッドプール
なんで出てきたんだみたいなね、
うん、あそこでなんか俺の脱獄した時の話だよって言ってる本人は外にも出てる状態だから、うん、あ、じゃあ脱獄は成功するんだみたいな気持ちで見るので、うん
まあ、ミスリードなのかな、
ミスリード感は出るから、やっぱ最後までね、まあいろいろあるけど、まあ出るは出るよなと思っちゃって見てたからね、うん、なんていうか、
しかも、うん、作中では主人公ではなさそうだったから、
うんうん、
まあ後でまあそのね、ウィキとかで見ると本物だったっていうのがあるから本物が出ますけどねみたいな感じもあるっていう他の映画とは違いますよみたいな、
うん、これは面白いですね、
うん
うん
うん、
あれ一回外に完全に出るじゃないですか、穴がもう通過してマンホールかどうか開けたらもう外にパリの街が見えてみたいな、うん、でうわーってなって、じゃあいついつ結構だみたいな、
うん、
あそこまで行ってるので、あ、行けるわみたいな気持ちがあって、うん、まあ、あの若手の人はなんか嫌な感じがずっとしてはいるんです
けど、マニューさん、
うんうん、もう最後すごい普通にショックを受けました、
うん、だからどうなんすか、お礼参りとかしたんすか
出てから
実際に、
いやど
それとも恨みを込めて作ったのか小説とかを、
う
ん、
あ、なんやどうなんだろうね。
いやこれやられた側ですもんね、だってね、
やられた側だね、
要は一人だけ脱獄なんてわざわざしなくったって、あのここ出られるっていう状態になった人がいたから打ち明けられちゃったって感じですよね、所長みたいな人に、
うん、だからそこも、ね、一応グレーにはしてるんだよね、
分かんない
ですよね、まあ、だから
分かんないことだから、要
はそいつの行動は分
かんないからね、うん、そうそう、だからそこまで断定はしないようにはもうやってると、うん、いや、みたいなこともさせて演技としてね、うん、ガスパールに、
うん、だからやっぱ最後会話なく、うん、目線だけで終わるって、うん、もう本当にリアルなやり取りだったってことです、うん、何か本当にただうるさい音出してたからヘマしたのかなとか
あとなんかあれ出るって言ってるのなんか君嬉しそうじゃないねみたいなんで、
はいはいはい、
ちょっと言いよどんで、でちょっと気づくみたいな振りは入れてるから、
うん、
そこだけでなのかその後喋ったのかはご想像にお任せしますな作りになってる、
まあ、でも実際そのやり取りも想像だからさ、
まあそうだね、
うん、
そっか、
そうだね、うん、
分かんない、
分かんないね、いや分かんない、あの
分かん
ない、お礼参りじゃないけど会って話聞いたとかないのかみたいなね
そうか、それもあるよね、うん、実は仲いいみたいな、
うん、そうだ実は仲いい
分かんないね、
うん、
しかもなんかこの原作者のジョゼ・ジョバンニさん、うん、大統領から恩赦もらって釈放されてるらしいんで、
なんでなんでなんで、
死刑宣告だったけど大統領に恩赦を受けて免れる、ここねちょっとウィキペディアの情報なんで、だいぶこの苦学の行間を読む力が非常に必要なんですけど、
終戦直後って書いてあるから要は終戦の恩赦だから誰かを選ぶっていうことで選ばれたのかな、この人だからじゃなかったかもしれないっていう、その中の一人とかかもしれない、しかもこの人映画監督にもなってるんですね、
へー、
という、だからなんかちょっと裏側を知ろうとすればするほど複雑っていう
のねなんかね、なんか映画はこんなにシンプルなのにみたいな、
うん、
いやもう映画だけでもかなりね本編の構造のせいで、うん、本当によくわかんないことになってるなっていう、稀有な作品ですねこれね、
うん、ガスパールは一体何だったのかみたいなのを
解き明かしたいけど結局やっぱりそれは分からないことだから、うん、もやもやしちゃいますね。まあ一応彼は映画ではすごく素直ないいやつってことになってるから、
うん、
まあ裏切ってはいないんじゃないのかなって思っちゃうけど、素直ゆえに所長の方が、うん、あなんかまあもともとあの部屋にいた4人とも目をつけられてる人たちだからまあ疑いはかけられてたんだろうけどまた脱獄するだろうなみたいな、でガスパールの態度で確信したのかなとか私は思ってるんですけど、まあ真実はわからないですね。
まあでもだからそれはつまりいい人ってことなんじゃないんですかね、
ガスパール自身が。
ガスパール自身が
そう思いますけどね。
まあ、脱獄の方が悪いことですから
そうだった
そらそうだってね、そらそうだって的な話だよ、
うん、
実は脱獄をちゃんとね密告してあげる方が社会的にはね、
うん、
正義であるし、この刑務所を見るとこの刑務所自体で結構不当なこととか起きても意外と所長さんとか班長さんとかも話分かってくれる人、結構人道的なタイプじゃないですか、
うんうん、
だから体制側についちゃうことは別にそんな悪じゃないっていうか、だからやっぱこの話における悪いことはやっぱ脱獄になっちゃうなって感じはしますけどね、
うんうん、まあ根本いくとね、
うんうん、いやだから例えば刑務所ですごい仕打ちされてて、うんうん、こんなとこはもう逃げなきゃみたいな、あのケビン・ベーコンのそういうのとかは、うん、そんなとこは出た方がいい、それはもう刑務所側が間違ってるってなるけど、これ普通に悪いことした人たちを収監してで、
そうだね、
うん、でかなり人間的な生活させてもらった、ってタバコとか普通にせんじゃん、
そうだね、
うん、
あそうだね、あのね一応なんかねナイフでぐにゃぐにゃにされてるけど差し入れ入って美味しいもん食べれるみたいな、う
ん、全然美味しいもん食べれるし、うん、なんかもらったもん結構なんでも検品はされるけど、
ね、
手に届くし、まあ面会も全然できるし、まあ未決衆だからってのもあるのかもしれないけど、全然いい生活できてる方。
そうだ、だって日本の刑務所なんてね、刑務所の中へなんていうね、あの漫画と原作の映画もありますけどね、普段ね甘いものとか食べれないからね、クリスマスの上映会とかにねコーラとアルフォートが食べれてめっちゃ泣いちゃうんですよみんな、これは美味しい美味しいって、
だからもうしょっちゅう泣いちゃう、サラミーメーって
そうなんだよね、だからそういうところのなんかこんなところにやかはないよね、しかもなんか、
うん、
ね、ロランなんかね、もう俺3回脱獄してるしみたいな、何回も犯罪繰り返してるだから実は結構ね、
うん、
ダメじゃねえっていう
ダメだよね
ことはあるっていうね、
うん、
ガスパールみたいにね、まあ、うん、あれも完全に本当かどうかは別として、
まあまあね、
なんか偶然の暴発でみたいなことでとかでもない人たちだもんね、他の人たちがね、
うん、
みたいな、
ね、
ある程度ね、
なんか未決だからちょっと緩めのところにいて、うんうん、もう裁判とかが終わっちゃったらすごいところに入れられちゃうから、
うん、ああ
それより前に出ちゃおうっていうことなんですかね、
うん、だから本ちゃん入っちゃうと、
うんうん、
こんなこっちゃないと、
う
ん
う
ん、
もうちょっと難しくなっちゃうから、う
ん、もっとひどいこともされるかもしれないのか、うん、みたいな、
うんうん、なんかそこら辺は慣れたもんだ感が出てますよね、さすが3回も出たり入ったりしてるだけあって、
ね、うん、まあ、だから人をね裏切るっていうのは もちろんね、
うん、
まあ最もよろしくないものの中の一つですけど、
うん、
まあそこに彼の正義感みたいなのを天秤にかけた時に自分の徳を選んでるのか正義を選んでるのかみたいなとこもねまた違う話だからね、つまり優しい人だからこそ正しいことをしたんだ自分はって思ってるんだったらしょうがないかなって気はね、
もしあのゲロっちゃったって、
そうそうそう、
ね、ゲロってないかもしれないけど、うん、ゲロっちゃった場合でも
本当ただ自分だけが助かればいいやの裏切りだったら、
うん、
あこいつは社会に出た後も救いようのね、うんうん、人間だなという感じはしますけど、
うん、
そこもグレーだし、うん、なんなら俺ちょっと正しいことしたと思ってんじゃねえかなぐらいに俺は受け取ったんで、
うんうん、
どうですかね、
でもあの看守の人たちがなだれ込んできた後違う僕じゃないって言ってるし、その後他の4人が服脱がされて廊下に立たされてる時もなんかもう一人部屋の中で呆然と立ちすくんでるから、あれは言ってないのにみたいな風に私は見れるから、やっぱり言ってないと思ってるんだけどな。あとジョーだっけ、やっぱ俺行かないって言った人がなんか最後に哀れだなって言ってるから、その哀れだなはどういう意味なんだろうみたいな、ガスパールに対して無別の言葉で言ってるのか、それとも、まあ、お前は言ってないのは分かってるよっていうのを含めてかわいそうにみたいな意味で言ってるのか、何なんだっていうの もうちょっと考えちゃいますね。
まあでもほら一人だけね別の場所に移されるじゃないですか、
うん、
ってことはまあゲロっちゃったってことだと思うんですけど、要は全員をね、うん、あそこに立たせてなんちゃらって言うんだったら、
うん、
看守の人たちが感づいて見つかったんだなにはなるけど、
うんうんうん、
彼だけの待遇が違ったから、
うんうん、
まあでもなんかこれまたちょっとふんわりしたとこだけど、
はい、
ね、所長の最初からの目線的なところがあるし、ほんで結局取り下げにはなるっていう方向もあるから、あんまりこじらせるのもめんどくせえなじゃないけど、とかもあるかなとかもちょっと、だからなんか、でも逆に言うとやっぱりあれだね、やっぱフランス映画だからってないですけど、やっぱそういう意味でいろんな含みを持たせて終わるソフトストーリー的なことでもあるのかなと思う。
そのぐらいにも取れんのか。
うん、
なんかそう。どっちに転んでも、それぞれの言い分がありそうな感じには見えるかんで、うん、
いやだったらね釈放後仲良くやってほしい
欲しいね、
うん、いろいろあったけども、ね、いや本当はあの時はあれだったけどもっていうね、
うん、
でも多分そうしてないんだろうな、
うん、
してないからこういうバランスの映画になってるんだろうな、
うん、
あいつは本当に言ってませんでしただったら、うん、多分哀れだなの一言発さないような演出になってるんじゃないかなって気がするよね、
う
ん、
そうだね、
うん、ちょっと映画で復讐感あるのかもしれないし、うん、
なるほど、
まあだから哀れだなもどっちにしても哀れだなだしねって、うん、もう取れるぐらいですからね、
もう一回そのめんどくせえ妻のとこ戻んのかいみたいなね、
まあでもあれじゃないの追っかけんじゃないの妹ロンドンまで、
あ、
あそっかそっかそっか、普通に離婚してってこと
か、うん、
あ、
まあその面はこいつクズだなって思ったんですけど、
あ、なるほどね、あ、そうなんですかちょっとい
やそうじゃないですか、
聞かせてください、いやいやちょっとごめんなさい、クズ的なところはあんまわからなかったです
え、だって奥さんいるのに妹に手出して面会来た時も君が欲しいみたいなこと言ってませんでした、
うん、
こいつクズだなって
なるほどね、
まあ妹も大概ですけど、
まあわかんない、だから奥さんもねどういう人
なのか、あ、まあまあそれも描かれてなかった、
彼目線のね言い分だとね、
だからね、
奥さんがひでえ人みたいな感じに してる、
うん、そう、あとまあおばあさんが亡くなって遺産全部もらったけど、まあ、すぐ使っちゃったよねみたいな、そういう話もしてたから、
なるほど、
まあ、100% いいやつ
じゃ、あ、なるほどね、
ではないけど、まあ、素直では
だから悪いやつじゃないけどクズな面はあるかもなみたいな、
そうそうっていうのはちょっと匂うなみたいな、奥さんともお金目当てっていう可能性もみたいな、
なるほど
ね、
まあそれはもしかしたら映画の作り手側のその復讐的なあれもあるかもしれないけど、
まあまあ そこまで知らないかもしれない、
そうそうそうそう、
あそこもね、うん、
いや復讐的なバランスだったらもっと悪人っぽく描いたっていいわけですから、
最後とか
最後と
か最初とかまでそれだとなんかね、
まあ、それは不自然かもしれないけど、信用したって自分たちの落ち度もあるからね、
あるからね、あ、まあだからゲロった場合ね、
うん、
だそういろんなバランスで結構中ぶらりんな感じではあるかなと、
もう語りがいはありますね、
うん、そういう意味ではね、
ということで、いや面白い映画に会いましたね、
うんうん、
ラジオネームピカチュウのパパさん、アナ、ありがとうございました、
ありがとうございました、
大変面白く感謝させていただきました。次回ですね、暗い映画でやりますのはこちらでございます。ラジオネームお待たせしました、エリア49さん、ファイナルガールズ惨劇のシナリオ、ドラジスタッフの皆さん、いつも投稿読んでいただきありがとうございます。暗い映画は2回目となりますが、今回はファイナルガールズ惨劇のシナリオを推薦させてください。現在公開中のカメラを止めるなやブリグズリーベアや、このコーナーでは雨に歌えばなど、映画愛や映画の中の映画を描いた作品が最近多いので便乗しました。ジャンルはホラーコメディですが、涙腺も緩む親子ドラマなので、ホラーが苦手な人にも優しいので、ぜひ鑑賞してもらいたいです。よろしくお願いします。ということで、次回ファイナルガールズ惨劇のシナリオを皆さんで見ていきましょう。それではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知をお願いいたします。
はい、録音のガワラです。私がやってるあのディフィカルトイッツというバンドがあるんですけれども、そちらで、企画ライブをやります。9月16日に渋谷フォームというライブハウスで、11時半オープンで12時スタートになっております。入場料は無料で、ワンドリンク600円で、全部でやります。熊楠と、星と獣というあのとてもかっこいいバンドが出てくれますので、星と獣のなんか、ベースの方が今産休というか、あのお子さんが生まれたらしくて休止中なんですけれども、なんかゲストでチェロ入るとか入らないとかっていう、あの難しいコースも見られるので、 ぜひお越しいただければなと思います。僕に声かけてくれたらね、いっぱいおりますんで、なんか日曜のこの時間からなんかさらっと飲みに来る感じでもいいので、ぜひ来ていただけたらと思います。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い9月のお知らせです。9月29日土曜日お昼から夕方にかけて、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。9月17日祝日月曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット買えますので、ぜひ検索してみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらうコーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。すでに存在している活かすキャッチコピーすごいしげさとの報告もお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、今回のようにですね、初めての人からのふつおたなどもねお待ちしておりますので、ぜひぜひください。ハッシュタグどいらじひらがなでつぶやいていただきますと感想も拾えます。ぜひご利用ください。さあ、詳しい募集要項ですね、ツイッターあとはブログでこちら確認してください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は特進こたつと
おまけと
あたとタンタンでした。
またねー。